皆さんこんにちは。フライジャムより香りがお送りしておりますフライジャムレディオ、2月の第3週の分が始まりました。16日ということでですね、毎年じゃない フライジャムの毎月恒例のシクスティンスパーティーが今頃東京、ロンドンの両国で、開催されていると思います。1月がねちょっとまあどちらの都市もなかった分、今頃は盛り上がっているんじゃないかなというふうに思っています。今日ね逃してしまった方に関しても、毎月開催しているイベントでございますので、ぜひ来月分チェックしていただいて、興味ある方はね参加していただければなと思います。そんな2月の3週目なんですけれども、なんと今回はやばいね。もう個人的にはすごく嬉しい方をゲストにお迎えして、ずっと本当に話したかったなって思ってた方をようやく迎えることができて、もう感無量でございます。はい、 JPU レコーズからトムを迎えていますので、皆さんこちらぜひ最後までたっぷりと聴いていただければなと思います。では、今日の最初の曲を紹介していきたいと思います。こちらトムの、おすすめの曲ということで、ジャイブスでクレイドルです。どうぞ。
やがてスピーカーに形を変えた愛すべき人さえも傷つけることすら躊躇なく絶望を望んだって結局逃れてやがて
ジャムがお送りしておりますフライジャムレディオ、お聞きいただきますのはジェイブスでクレイドルでした。ではトムをお迎えしたいと思います。 Welcome to our
friend。 こんにちは、トムです。
日本語喋ってる。はい、Okay, I'm gonna try my best. So, like most of people who listen to this video know about you because you're very popular.Famous. I believe in London and Japan. But could you just, in case, could you introduce yourself? すごいね、日本のコミュニティにいる方なら誰でも結構トムのことは知ってると思うんですけど、ちょっと自己紹介をお願いします。
Yep. Okay,、my name is Tom Smith, and I run a record company called JPU Records.、Mm-hmm. So this company、releases CDs and digital.Streaming and download tracks from Japanese bands. So we look after bands like Scandal, The Gazette, and also like indie, well not indie, but smaller bands like Crystal Lake.、Mm. And recently we signed a new band called Femme. And、we just try and release cool Japanese music that we think would appeal to European people.、Mm-hmm. We release it in UK and Europe. You can buy it in HMV or different stores all over the country. And I also run a live event for Japanese bands and music called Japan Underground. Mm-hmm. And I'm also a journalist too, writing about Japanese music. So there's a lot of Japanese music. It's kind of my life.
Yeah. そう、トムはですね、JPU レコードというレコード会社を、イギリスで何ですか、なんだろう、まあ、取り仕切って運営しているんですけれども、結構すごいですよ、これはね、名前が本当にバンドの名前がすごいんですけど、例えばスキャンダルだったりとかガゼットだったりとかで、彼はまあインディーで結構ローカルでって言ったんですけど、クリスタルレイクね、日本でもすごい今有名になってきてるんですけど、そういったバンドの、CD をヨーロッパ含め、そのまあイギリス含めヨーロッパで、販売をするという仕事をしていて、それこそ本当 HMB とかね、ああいう大手だったりとかっていうお店に置いたりとか、もしくはあとはあの CD だけじゃなくてね、インターネットとかで聴けるストリーミングだったり、ダウンロードサービスに、日本のそのバンドが海外で聴けるようにっていう仕事をしています。それの他にもあのイベントを運営したりとかっていうこともしてるので、まあもう結構ね、もろ日本の音楽に、がっつりこう関わって仕事をしている方なんですけども。 So, it's really a pleasure to have you here.
Thank you, it's nice to be here.
Because, yeah, I've only told you in English version, but like, so like, you know, it was like a dream for me to have you on my radio show, so...
I'm flattered, thank you very much. It's also very funny to hear you speak Japanese. I only ever hear you talk English, so it's very unusual.
Yeah, because I'm Japanese, so... ね、いつもあのレディオショーにこのレディオにトムを迎えたかったって話をしたんですけど、彼もはここでねお話ができてすごい嬉しいですっていうのと同時に、いつもあの話あのトムと話するときとかは英語で話するので、こうやって日本語喋ってるっていうのがかなりあの珍しいということで、 But it's true, I mean, you know, like, many my like British friends say that the same thing.
Yeah, it's weird. It's like a different voice suddenly, different person.
Really? Yeah. なんかもうあの全然違う人が喋ってるみたいに日本語と英語で違う風に聞こえるってことなんですけども。 Okay, so it's okay. I mean, I don't want to talk about myself anymore. Right, okay, so what is going on? I mean, like, you work in music industry, you know, you promote Japanese musician to the UK,
yeah,
and Europe.
Yeah, so right now I'm working on two or three releases for March. So, they'll be coming out maybe, I think this is the 16th, so it should be about two more weeks. The first week of March we'll be releasing, so maybe 3 weeks from then. I'm not sure of the maths. But yeah, we'll be releasing Femme's like, first major album, combined with a band called Femme. Mm-hmm. Stands for Far Eastern Mannequin Mentions. They're two mannequins that sing. They're from the future, and they're trying to raise awareness of mannequin abuse. So like test crash dummies, and humans are always like using dolls and things badly, and they want to try tell people to be nice to mannequins that have feelings too.
So they're
kind of like really cool, like edgy band, kind of your music's very like electronic pop club kind of music. Mm-hmm. So yeah, they've got that coming out on the beginning of March. Mm-hmm. And then Scandal's DVD too, so we're busy getting that done.
So, 今どんなプロジェクトに取り組んでますかって質問したんですけれども、あの FEMM というですね、FEMM、はい、というユニットですかね。あのコンセプトがあの未来から来たマネキン2体がこうもっとこう、例えばなんだろう、人間はなんかその人形とかマネキンに対しての扱いがひどいから、それはなんかもうちょっとナイスになってくれっていうのを訴えるために、未来から来た2体のマネキンがあの組んだユニットっていうコンセプトのこのユニット FM とか、あとのね、新しいアルバムが3月に出るんですけど、それに向けて忙しかったり、あとさっき言ったみたいなそのスキャンダルがね、新しい DVD を作っているところで、それに対して、まあ、アプローチの仕方とか、まあ、どういうふうに制作していくかっていうところで今はすごく忙しいですよっていう話を、伺いました。はい。 So, do you think it's gonna be a busy year for you, or you be only busy?
So. Yeah, actually, it's gonna be really busy because Gazette has just announced next world tour they're doing.
Yes.
So that's gonna be really busy.
Yes.
So they're not doing London, unfortunately, but they're doing a massive show in Paris. So the Paris, the venue they're using is like the biggest live venue in Paris, one of the biggest. I think it's like 6,000 capacity, so it's huge.
6,000?
Yeah, so a lot of people are going from London to Paris just to go to that show.
Is it one-man show?
Yeah, one-man show. Okay. Yeah, one-man tour. Yeah, yeah. And then one of my other bands is also going to be touring. I can't say which one, but they're touring in maybe just after summer around Europe. And it's not one of the big bands on the label too, so that's going to be very busy. And then I'm working on bringing some smaller indie bands over in May to a comic show. So that should be good. Try and get them involved in like a tag, not haku crowd, but kind of a scene where many people who are into Japanese culture are going to be there. So they'll be playing in front of that audience and hopefully they'll get popular.
Okay.
Yeah, busy.
Yeah. Sounds really busy.
Yeah, really busy. Yeah.
そう、まあ、あのさっきも言ったみたいにね、その新しいアルバムとか、まあ、スキャンダルの新しい DVD とか出てくるということで、今年すごい忙しくなんじゃないのって話したら、まあ、例えばね、彼らが推してる、バンドでガゼットがあるんですけど、新しくワールドツアーをついこの間本当アナウンスしたばっかりで、まあ、残念ながらロンドンには来ないんですけど、パリであのキャパが6000人の、ベニューで、ワンマンショーやるということで、まあ、おそらくロンドンからも何人か人が行くんじゃないかなっていうふうに、まあ、それもね彼は期待していますって話だったんですけど、あとはまあそのなんだろうね、5月とかに新しくこういろいろ、まあ、どっちのどのバンドっていうふうには言えないんだけども、いろいろこうまた迎えて、イベントとかも考えているということで、おそらくすごくまた忙しい1年なんじゃないかなというふうに話してます。はい、 So it's going to be very busy year for you, but
yeah,
are you planning to come back to Japan?
I'll be in Japan in October.
What? Really?
Yeah, again. There's an event called Tokyo International Music Market. So I come to Tokyo just for that, and then I fly back home again. Yep.
TIMM. Tokyo International
Music Market.
Music Market.
Yeah. It's combined with the film festival TIFF. TIFF. Yeah. So it's kind of combined, and then they call it the Japan Content Showcase. It's everything. But yeah, I'll be there for that, and I'll be around before, just to go to gigs and drinking.
As usual.
Yep.
日本にもまたね、あの今年は10月に、東京国際、ミュージックマーケットがあるということで、それに参加するために、来るよというふうに話しています。
Right, okay, so I'm gonna introduce today's second song, which is from your favorite band, No Cars, based in London. So,
日本語だね。はい、ロンドンで活動している No Cars という日本人の、バンドがあるんですけど、こちらから。まあなんでしょうね、なんかこの曲紹介するのもなんですけど、タイムリーな、曲名になってます。 Where is David Boy です。 Enjoy it。 フライジャムがお送りしておりますフライジャムレディオ、現在お聞きいただいておりますのはノーカーズで Where is David Boy です。はい、タイムリーですね、まあ、デイビッドボーイ亡くなってしまって、あの、まあ、この曲をねちょっと選ばせていただいた感じなんですけども、では、少ないので時間がちょっと質問に戻っていきたいと思います。 Tom!
Hello!
I want to ask you that, I mean it's becauseJapanese music is going to be like bigger in this country in Europe.
Yeah.
So what do you think? What was the reason why this happened?
This happened, but well, I think because the media helped get baby metal popular. So I think baby metal is a big, big reason.
Mm.
Yeah, baby metal, everyone's talking about Japanese music suddenly. So baby metal came out and their videos went viral on YouTube and Facebook, people were sharing them. And then more recently, another band, unit, I guess, called Lady Baby, which is again just crazy concept from Japan. And because it's crazy, people are just sharing it. So these kind of things, people like share, and magazines, of course, write about it because it's funny.
So he's Australian.
Yeah, yeah. He came to London recently.
I know.
It was crazy. So yeah, they got a big following too.
Aww.
We actually, he was sending his merchandise, his T-shirts and postcards through JP Records at Hyper Japan, and we sold out of all T-shirts in day one.
Everything went.
Yeah, and day one's the quiet day of Hyper Japan. No one's around on day one. But yeah, all sold.
How many of them?
I mean, only 50. They were going to do 200 originally. And I was like, no, 200 is too much. I'd do 200. Because like when Denpagumi came, we did like, they only sold like 20 shirts the whole time. And another singer called Aoi, she sold about the same. So I thought 50 is going to be too much. But yeah, day one, gone.
Really?
Yeah, it's crazy.
Is that because of they advertise themselves on Facebook or like SNS or stuff?
I don't think it's even them. It's just people pick it up and they share it on Facebook, share it on Twitter, show their friends. That's the reason.
Okay, so, どうやって、あ、なんて質問したっけ、私。だんだんね、こう、ヨーロッパ、イギリスをはじめとしてヨーロッパで日本のミュージックっていうのがだんだん大きくなってきてると思うんですけど、これがどういうふうにこういう波が、起こってきたのかっていう質問をしたところ、ベビーメタルがやっぱ一番大きかったと。彼らをプロモートするために、プロモーターとかね、レーベルがどんなことをしたのかっていうのは、こいつさんと、違う回で話したと思うんですけども、そうして大きくなったベビーメタルによって、日本の音楽シーンっていうのがどんどんこう知られてくるようになった。で、人々はそのジャパニーズミュージックっていうものに対してもっと注目するようになってきて、それがきっかけでやっぱりそのいろいろインターネットとか通してね、日本の音楽っていうのがもっといろんな人に知れてきたんじゃないかっていうふうに話してます。で、その中でもそのレディーベイビーっていう多分知ってる人もいるんじゃないかな。今結構日本でも CM 出てるんですけど、オーストラリア人のね、彼が制服だよね、あれね、スカート履いて髪ツインテールにして女の子2人と踊ったり、彼自体はシャウトがメインなんですけど歌ってるっていうユニットがあるんですけど、この彼の動きとかも実は面白い動きをしていて、彼自身がその彼をプロモートしたいと思ってやってるわけじゃなくて、やっぱ面白いことをやっているっていうところで周りが先に反応して、でなんかすごいクレイジーなこんな感じのやってるやつがいるぜっていうのを人々がこう Facebook とか Twitter とかそれこそ SNS で拡散するようになって、それが、そういった波を生んで、本当にこの間そのハイパージャパンの、冬にやったやつの1日目でなんとその T シャツをね、JPU を通して売りたいということで話が来て、50枚 T シャツが、最初の初日で、なかなかハイパージャパンの1日目で人って来ないんですけど、その1日目でなんとその50枚を一気に完売したという伝説を作ったユニットがあって、そういった例もありますよというふうにトムが話してくれてます。 So you think, okay, so it's really important to spend money to advertise themselves as well. I mean, like as any bands, but you think they don't have to, it's not like a necessary thing to spend money.
Yeah, I think
they can be very...
I think, well, one interesting thing is Miyavi, looking at how Miyavi did it. Before he got signed with EMI, he was like...Well, he went independent for a while. He had his own management company. I don't think he had a record label then. I'm not sure. But yeah, he was doing it himself, and he knew that learning English was important to play abroad. So he went to, I think, LA, and he studied, for, I think, only for 3 or 6 months. And then he came back, and he made sure he's always studying English and trying to incorporate English in his music. So he sort of built it himself, I think. I think for him, without any advertising abroad, he did it just from playing here all the time and...talking to fans in English and making videos in English. And then there's a lot of indie bands now who are learning English too. So Hyper Japan, there's one guy called Wingworks.
Wingworks,
yeah. And he came to my booth and he introduced himself, and he was like, I sound I'm kind of like a little bit like gacked, I guess he said. Mm-hmm. That kind of style, like makeup and theatrical, pop, very powerful kind of fun stuff. And he speaks English perfect, so he plays around Europe. He wants to do more gigs around Europe. He promotes himself that way. He's already got like a few thousand followers on Facebook and this kind of thing. So I think, yeah, English, speaking English and doing social networking yourself, you can do quite well by yourself without any money.
Without any money.
Yeah.
That's a bit very important.
I mean, his image is pretty cool. I mean, he looks like a Final Fantasy character or something.
I thought this is like a video game thing.
Yeah, it's, exactly. Doesn't look real. But yeah, this is him. And when you see him in real life, he looks like that too.
So he is playing on him on?
By himself. Oh, you think he has a band in Japan? But did you see him at Hyper Japan this time? Or? Yeah, I'm not sure. I didn't see him live, but yeah, he's pretty cool.
Do you know that?
I have seen him in Hyper Japan.
Okay.
Did he play with a band or was he solo?
He's a solo
performer. Yeah. Okay. So, まあ海外に向けてそのまま自分自身っていうのを発信していくのが、まあお金をかけなくても自分でやろうと思えばできるっていうことが、まあその。 分かったっていうのは、彼も仕事してくれてて分かったってことで話したんですけど、やっぱすごく大事なのは、例えばそのMIYABIの例で言うと、彼は、EMIに入る前は自分で自分のプロモーションっていうのをしてたんですけど、そこでやっぱ英語をやらないとダメだって気づいて、まあLAだかどこか、まあ彼もちょっと定かじゃないんですけど、行って、まあ3ヶ月とか本当6ヶ月だけなんですけど、英語を学んで、で帰ってきて、で、 彼ら実際にこういうなんかロンドンとかに来てショーをすると、やっぱりそのファンとちゃんと英語でコミュニケーションを取るっていうことをすごく大事にしてたと。で、そういうことに、そういうのをすることによって自然と、そんなにお金をかけなくても、周りがやっぱ話ができるっていうところで、ファンもそうだし、その音楽の仕事としても、やっぱりすごくやりやすくなったっていうのがあって。で、あと他に、例えば、ウィングワークスという一人男性の、 ボーカルの方がいるんですけど、まあちょっとなんかビジュアルっぽいというか、すごい結構なんだろうね、メイクとかもがっつりしてて、かなりこう出来上がったイメージがある方なんですけど、彼とかも本当ひょいっとこう、イギリスに来て、トムに話をした時に、すごいやっぱ英語が達者だった。で、彼自身もここでこうイベントとかやって、で、ちゃんと英語喋るからコミュニケーションも取れるから、仕事としてもすごいやりやすいっていうのがあって、それがある のが、やっぱ前提になってきて、前提になってきてしまうということなので、英語が喋れて、で、なおかつ自分で自分のことをプロモートできるツールがインターネット上である、本当にその Facebook だったりとか、Twitter とか、そういうものを通して自分のことを、プロモートしてる人っていうのは、お金をかけてね、こうレーベルに所属してとかそういうことをしなくても、ヨーロッパで、プロモーションができるんですよという話を伺いました。はい。
It's quite interesting because still Japanese people believing that they need to belong like a label, like a really huge famous label to promote themselves. But yeah, I think, you know, like sometimes it's very important, like some people have to do that.
Yeah.
But it doesn't have to be like that, right?
Actually, one of my friends, they're in a band called Taro and Jiro.
Mm-hmm.
And they're like a two unit who are on a major label in Japan.
Mm-hmm.
And they actually quit their label to do it themselves in the end because they preferred. I'm not sure the real reasons why they did it, but they weren't making enough money just living on a major label. They would play, they could have like three or four festivals in a month and play every day, and then the next month do nothing, and the wages were the same. Both months was the same wage, like just straight. It's just hard to live that way. They're still living at home with their mum and dad. They couldn't afford to like move out. So now they're doing it like themselves, and hopefully it's going all right for them. They've got a real like DIY attitude. So yeah, fingers luck to them. They changed the name as well. They're called, I forgot the name.
Okay.
Mazuno or something, but yeah, they're cool.
Taro and Jiro.
Taro and Jiro.
So, 他にも、例としていうと、タレのジローというユニットがいるんですけど、この、ユニットっていうのも、もともとは、そういったレーベルに所属してやってたんですけど、やっぱ自分たちでやった方がいいんじゃないかということで、あまり、お金をかけずに、自分たちでやり始めて、今ちょっと名前が変わっちゃったんです。で、そっちもちょっとわからないということなんですけど、そんな風にして活動しているユニットもあるよ、ということですね。はい。
So, it's gonna be quite like, I don't know, a bit
difficult question to ask you, but as you said, because like us, Fraser Man as well, and you as well, we promote musicians and then try to sell their songs to more like overseas.
Mm.
But as you said, like recently, they can promote themselves.
Mm.
So actually, like people are like, they are thinking like, oh, maybe we don't need a label or promoters anymore.
Yeah.
So how do you think, what should we do in this situation?
From my point of view, for why what I do and the way I do business,
yeah.
For me, when the band doesn't have a major label, it's really difficult to, or it's very risky for me to sign them.
Mm.
So like, there's a band in Japan that I met called Noisemaker,
and oh, yeah.
I love them, they're an amazing band, but I wanted to get their music, but because they were at that time, they weren't on like a major label, there was like a Japanese one, no one there spoke English, so trying to get the contract done, they didn't know, they couldn't do the contract at all, and then nobody, I couldn't figure out who owns the master rights for the master album, so it just didn't go anywhere, where at least with major labels, at least Sony and Avex, they've got international team who speak English perfect, so, and their business team speaks English perfect, so from each approaching them, I'd be like, I want this album, speak to the business team, tell them in English what I want to do, they tell me what they need and their demands, and then we arrange something and it's easy, but if it hasn't got a major label and they can't speak English and they haven't got a lawyer to do the contract, it's just, I don't want to touch it, just in case, I don't know who owns it, and often they don't know who owns their music, so it's kind of difficult.
I see. So, それぞれ自分自身でのそのインターネットを使って、CD がなかなか売れない時代になってきて、それぞれのバンドとかアーティストっていうのが自分のことをプロモートする時代になってきた中で、私たちこのフライジャムだったりとか JP レコーズがやってることってじゃあ何なんですかねっていう話を聞いたんですけど、彼の場合、彼のやってる仕事の場合、立場の場合で言うと、例えば、ノイズメーカーっていうね、すごい素敵な、セキュリティはすごいいいバンドがいたと、で彼らと、一緒に仕事をしようかっていう話も出たことはあったんだけども、結局そこでいろいろと契約とかを交わす際に、英語ができる人が一人もいなかったということで、やっぱそういうどうしてもお金絡んでビジネスですから、契約をする際っていうのは、しっかりお互いがどうしたいのかっていう意思が、疎通ができて、で、契約まで持っていく、でそれこそ弁護士とか挟んだりとかっていう話になってくるけども、英語ができない人だとやっぱそこが難しくなってくるっていうことで、彼の、との中では、やっぱそういう意味でそのメジャーのレーベルに所属している人たちっていうのは、そのレーベルがしっかりそういった間をね取り持ってくれているから安心だし、自信を持って、リスクを負わずに、売ることができるっていうのがあるので、そういうところで、私たちのそのレーベルがある意味っていうのは未だに健在しているよということでした。Thank you so much. I'm so happy to ask this question finally. So yeah.
Okay.
You. So, okay, this is a kind of time. It's a shame because...
Very quick.
Yeah, I know, right? Because it's because I'm translating English to Japanese, so obviously, like, you know, we can't get enough time to talk about those things.
You did a good job. Thank you.
Thank you so much. はい、ということで本日はトムスミスをお迎えいたしまして、お送りいたしました。Thank you for coming, Tom!
Thank you very much. お迎えいたしまして。Thank you.
はい、ということで本日はもうすごい触れる感じどうしても日本語バージョンだと彼が言ってることをね、私がまた改めて言わなきゃいけないっていう意味で、どうしても時間がちょっと限られてしまって、質問が限られてしまうんですけども、いつもはそうですね、日本の方をゲストに迎えて英語に直すときは日本語バージョン先に撮ってから英語バージョン後に撮ったりするんですけど、今日は逆に、英語バージョン先に撮ってて、でこの英語バージョンの会話がすごいこの日本語バージョンもすごかったんですけど、この英語バージョンの方もまた全然ね違った切り口で、音楽産業について2人で話をしていたので、ぜひこちら、わーって喋っちゃってるからね、英語できない人難しいかもしれないんですけど、ぜひちょっと聞いてみてください。本当に本当に本当に楽しかったです。すっごいもういつも出てくれたらいいなって思ってた方をようやくこうしてね迎えることができたので、これができただけでも本当ロンドン来た甲斐あったなっていう風に感じてます。
はい、ということでこの、フライジャムレディオショーなんですけれども、毎週火曜日と木曜日、火曜日が日本語で木曜日が英語で放送しております。アメイジングな、イングリッシュバージョンもこの後木曜日に放送しますので、ぜひ皆さんチェックしてください。では、ご視聴ありがとうございました。また来週、バイバイ。